声の三重県だより、県政だより三重、3月号、ナンバー392、広報誌、平成29年、2017年3月5日発行、毎月第1日曜日発行、データ放送、毎週木曜日更新、三重県の県政情報を皆さんにお届けします。県政だより三重は政策情報を中心に毎月第1日曜日に新聞折り込みでお届けしています。イベントやお知らせなど暮らしに役立つ最新情報はデータ放送でご覧いただけます。特集1、手話は大切な言葉です。手話が広く使われる社会へ。手話は人と人をつなぐ架け橋。三重県手話言語条例4月1日施行。県では、ろう者と聞こえる人がお互いの人格や個性を尊重し、誰もが手話に親しみ、手話が広く利用される共生社会の実現を目指して、昨年6月に三重県手話言語条例を制定しました。今号では、条例の概要や、県が取り組む主な内容について紹介します。三重県では、手話を使って多くのろう者の方が暮らしています。障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らすことのできる三重県にしていくため、私たち一人一人が手話に対する理解を深め、手話に親しむことが大切です。手話と手話が広く使われる社会について考えてみましょう。ろう者とは聴覚に障害のある方で手話を使って日常生活を送っている人。手話とは、ろう者がコミュニケーションを図るため、手や指、表情等を用いて豊かに表現する視覚的な言語で、日本語とは異なった独自の文法を持っています。生まれた時から聞こえない人だけでなく、難聴者や中途失聴者の中にも、手話を使って生活をしている人もいます。ありがとう、お大事に、I love you、元気、約束、お疲れ様の手話の写真と、こんにちは、久しぶり、会えて嬉しい、と手話で会話しているイラストがあります。手話に対する理解を深めよう。三重県手話言語条例では、手話を使いやすい環境を整備するために必要な施策を定めています。県民の皆さんと共に、条例に基づく取り組みを進めることで、誰もが互いを尊重し、安心して暮らすことのできる共生社会を目指します。手話マーク、全日本ろうあ連盟策定、手話で対応しますの意味です。私たち一人一人が担う役割、県民の皆さんの役割、県民、ろう者が他人との意思疎通を図れるよう、手話への理解を深める。ろう者、手話通訳者等。県民の皆さんの手話への理解を促し、手話の普及に努める。県の責務。手話を使用しやすい環境を、市、町や関係機関と連携して整備する。また、教育活動等を通じ、県民の皆さんの手話への理解を深める。事業者の役割。ろう者に対するサービスの提供時や、ろう者の雇用時に手話の使用に関して、合理的配慮を行う。合理的配慮とは、障害者一人一人の状況や必要に応じた変更・調整などを、お金や労力等の負担がかかりすぎない範囲で行うこと。主な取り組み。 県政情報など県が配信する動画で手話通訳の導入を進めています。県の政策情報や知事突撃取材などを紹介するテレビ番組、県政チャンネル輝け見え人では、手話通訳付きの映像を放送しています。また今年2月から知事定例記者会見に手話通訳を導入しています。県政チャンネル輝け見え人、三重テレビ地デジ7チャンネル、毎週金曜日午後10時15分から。第5週は放送なし。手話通訳を行う人材の育成を進めます。また平成33年に三重県で開催する第21回全国障害者スポーツ大会、三重常若大会に向けて、手話を用いた情報支援ボランティアを要請します。県民に手話を学習する機会を提供するとともに、県職員に対する手話研修を実施します。老人に対する手話教育の環境整備を進めます。観光地等において、手話を使用しやすい環境の整備を進めます。三重県聴覚障害者協会のマスコットキャラクター、できるカモンとしてカモシカのイラストがあります。問い合わせ先、健康福祉部障害福祉課、電話 059-224-2274、ファックス 059-228-2085、 メール shoho@perf.mie.jp、 三重県手話言語条例で検索。
特集2、木の魅力に触れながら森の未来を考えよう。三重森と緑の県民税を生かした森林づくり。三重県の面積の 64% を占める森林は、私たちの暮らしに欠かせないきれいな水や空気などを作り、土砂災害や洪水等の発生を防ぐ重要な働きをしています。しかし、山村地域の過疎化などにより荒廃した森林が増えています。県では大切な森林を守るために、平成26年度より導入した三重森と緑の県民税を活用し、災害に強い森林づくりを行っています。三重森と緑の県民税は、県民税均等割に上乗せして納めていただいています。個人年額1000円、法人年額2000円から8万円。三重森と緑の県民税評価委員会を設置し、取り組み内容などについて評価検証などを行うとともに、その結果を県民の皆さんに公表しています。三重森と緑の県民税は、三重の森林を未来に残すため、2つの基本方針に沿って5つの対策を行っています。三重森と緑の県民税平成27年度基本方針別利用実績額の円グラフがありますが、次の各項目に9億9947万3000円の内訳を利用実績額として読み込みます。項目にないその他の利用実績額は5271万4000円です。なお、四捨五入の関係で合計が合わない場合があります。基本方針1、災害に強い森林づくり。利用実績額、 6億9,337万1,000円。対策1、土砂や流木を出さない森林づくり。利用実績額5億8,984万5,000円。流木等の発生を防ぐ森林整備。流木の恐れがある危険木の伐採や撤去を行います。また、渓流沿いの山腹では、樹木が根を張り、土砂や流木が発生しないよう、過密な森林を間引きします。県事業として整備した伊賀市の写真があります。異常に堆積した土砂流木の撤去。土石流として人家などに被害を及ぼす恐れがある土砂や流木を撤去します。県事業として整備した熊野市の写真があります。対策2、暮らしに身近な森林づくり。利用実績額1億352万5,000円。人家の裏や道路沿いなどに生い茂っている竹林や倒木の恐れがある危険木などを伐採し、生活環境を改善します。市町事業の危険木伐採事業として整備した紀北町の写真があります。平成26、27年度実績、県内279箇所で森林整備を実施。基本方針2、県民全体で森林を支える社会づくり。利用実績額2億5,338万8,000円。対策3、森を育む人づくり。利用実績額8,044万4,000円。森林環境教育、木育の指導者や森づくり活動を担う人材を育成します。木育とは、子どもから大人までを対象に、木材や木製品との触れ合いを通じて、木への親しみや木の文化への理解を深め、木材の良さや利用の意義を学んでもらうための教育活動。木育の木は木、育は育てると書きます。県事業として森林環境教育指導者養成講座を開催。対策4、木の香る空間づくり。利用実績額1億6,301万4,000円。公共施設などを名県産の木材で木質化し、木に触れ、木の香りを知り、木の持つ特徴や魅力に触れる機会を作ります。市町事業として、尾鷲市の県産材を使った保育所整備。対策5、地域の身近な水や緑の環境づくり。利用実績額993万円。自然環境の大切さを感じてもらうため、森林や緑を楽しみ親しむ環境を整備します。市町事業として、多くの人が登山を楽しめるよう、獅子ヶ岳、渡来町の登山道を整備。平成26、27年度実績、県内で108件の事業を展開。森林づくりには長い時間と労力が必要です。将来にわたり、災害に強い森林を引き継いでいくためには、県民全体で森林を支える社会づくりが大切です。 新しい森への扉を開こう。三重森づくりサポートセンター。電話 059-261-1223。 昨年4月、津市に誕生した三重森づくりサポートセンターでは、森林環境教育や木育森づくり活動のサポートを行っています。皆さんも森林や木に触れ、親しみ、学びを通じて、これからの森林づくりのあり方を考えてみましょう。森の先生スキルアップ講座、野外活動安全管理編。開催、3月12日日曜日。場所、林業研究所交流館及び樹木園。三重で作られた木のおもちゃを楽しむ三重トイキャラバン。開催4月15日土曜日、植木祭り内に出店。場所、鈴鹿フラワーパーク、鈴鹿市笠戸町1690-1。開催4月23日日曜日、春のキッズエコフェア内に出展。場所、三重県環境学習情報センター、四日市市桜町3684-11。当院長の三重トイキャラバンで遊ぶ子どもたちの写真があります。問い合わせ先、農林水産部緑共生推進課。電話 059-224-2513。 ファクス 059-224-2070。 メール、 midori@pref.mie.jp。三重の森林で検索。第12回、知事が行く突撃取材、パート2、三重の人。大切なのは信頼。人と動物の絆をサポートするインストラクター。このコーナーでは、知事が県内各地に出かけ、夢を実現するため、三重を舞台に頑張っている人たちを紹介します。取材、知事鈴木英慶。叱らない愛犬のトレーニング。県では犬、猫の殺処分ゼロを目指しており、5月には三重県動物愛護推進センター、アスマイルが津市内にオープンします。人と動物が幸せに暮らすために大切なこと。鈴鹿大学短期大学部でそれについて教える助教の山越哲夫さんを訪ねました。家庭犬インストラクターとしても活躍する先生の授業には、学生だけでなく犬を飼っている地域の方も参加してトレーニングが行われます。見学して驚いたのが、犬を叱ることなく、問題行動を起こさないよう教えることです。待てと言われれば、行儀よく待つようになり、合図があるまで食べ物を食べなくなります。飼い主のサインをちゃんと読めるようになるんですね。この手法は科学的な根拠に基づいており、子犬でも15分程度の練習を数回繰り返すだけでできるようになるそうです。心が通じ合えば犬の顔も変わる。人と動物が共生していくために一番大切なことを先生に尋ねると、正しい知識を持っていただきたいとのこと。飼い主も犬もどちらも幸せでないと一緒に暮らせないと言います。昔から人と一緒に暮らしてきた犬は 適応力が高く、叱らなくても教えることができる。そのことを知ってもらえれば、犬を手放そうとする人は少なくなると先生は考えています。確かに、我流で飼うのではなく、正しい育て方を知ることが何よりも大切ですね。最後に、先生にトレーナーとしてのやりがいを聞くと、犬の問題行動が改善されていくと、飼い主だけでなく、犬の顔も変わって優しい目になるのが嬉しいと言います。犬の顔も変わるんですね。人も犬も幸せでいられることが本当の共生なんだと改めて実感しました。アスマイルでは動物愛護教室の開催や飼育に関するアドバイスなども行います。ぜひ皆さん、動物との共生について学びに来てください。三重県動物愛護推進センター、アスマイル、津市森町2438-2では、犬、猫の譲渡や災害時の動物救護体制の整備等を行います。マスコットキャラクターのキーボー犬とつむぎちゃん猫のイラストがあります。写真が3枚あります。1、知事と山越さんが犬の両脇でしゃがんでいる写真です。2、三重を舞台に描く夢として犬のトレーニングを学生に指導する山越先生。3、災害時ハウスに収容される犬にストレスを感じさせない練習。練習後は自分から喜んで入ります。ケージに入ろうとしている犬の様子です。写真終わり。知事が行く突撃取材のインタビュー詳細版はホームページで。県政だより三重で検索。取材の様子は、三重テレビ、県政チャンネル、輝け三重人で、3月10日金曜日、午後10時15分から放送します。三重テレビで放映した取材の様子、動画を、3月11日土曜日より、YouTube でも配信。問い合わせ先、戦略企画部、校長広報課、電話 059-224-2788、ファクス 059-224-2032、メール koho@pref.mie.jp、イベント、アルコール関連問題啓発フォーラム、映画カノン上映会や、雑賀敏郎監督スペシャル対談などを通して、アルコール関連問題を考えます。日時、3月25日土曜日、午前10時30分から午後4時15分。場所、県庁講堂、津市公明町13。定員250人、先着順、入場無料、要事前申し込み。3月17日金曜日までに、電話またはファクスでお申し込みください。詳しくは、フォームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ先、三重県立心の医療センター。電話 059-235-2125。ファクス 059-235-2135。三重県立心の医療センターで検索。お知らせ。 第68回三重県展作品募集。大賞作品、平成14年4月1日以前に出賞され、三重県在住、在勤、在学、出身の方による未発表の作品。日本画、洋画、彫刻、工芸、写真、書。出品手続き、3月1日水曜日から4月15日土曜日の間に、出品手数料3000円をお振り込みください。作品搬入日、4月16日日曜日、18日火曜日。第68回三重県展は、5月20日土曜日から6月4日日曜日に、三重県文化会館で開催します。問い合わせ先、三重県文化会館。電話、059-233-1100。三重県展で検索。
その他のイベント、お知らせはデータ放送で。ゲームでポイントを貯めて応募すると、三重の美味しいものが抽選で当たるプレゼント企画実施中。三重県データ放送、県政だより三重、暮らしの便利帳は、三重テレビ第1チャンネル、7チャンネルと D ボタンで。操作は簡単。2ステップ。1、三重テレビ、地デジ7チャンネル、視聴中に D ボタンを押す。2、リモコンの上下ボタンで、暮らしの便利帳を選び、決定ボタンを押す。県ホームページでも、県政だより三重、声の三重県だよりを配信しています。県政だより三重で検索。
県のテレビ、ラジオ番組。三重テレビ、地デジ7チャンネル。県政チャンネル、輝け、三重人、金曜日、午後10時15分から、第5週は放送なし。県の取り組みを紹介する、現場に聞こうや、知事、突撃取材などを放送。YouTube でも配信します。三重県インターネット放送局、で、検索。FM 三重。三重県からのお知らせ、月曜日から金曜日、午前7時43分から、金曜日、午後6時25分から。こんにちは三重県です。火曜日、午後6時22分から。東海ラジオ。こんにちは三重県です。木曜日、午後3時00分から。三重県の窓、金曜日、午前6時36分から。CBC ラジオ。三重県の窓、土曜日、午前10時51分から。
三重県の人口・世帯数。平成29年1月1日現在。人口180万6028人。男性87万9376人。女性92万6652人。世帯数72万5842世帯。
問い合わせ先、編集発行三重県広聴広報課、郵便番号 514-8570、 津市公明町13、電話 059-224-2788、 ファックス 059-224-2032、 メール koho@prf.mie.jp。 県庁電話案内各課ご案内、電話 059-224-3070。 県政だより三重に関するご意見ご感想をお寄せください。展示版、音声版をご希望の方はお問い合わせください。県政だより三重は新聞折り込みのほか、県及び市、 庁施設、スーパー、コンビニ、金融機関、郵便局などでも入手できます。詳しくはお問い合わせください。以上で、県政だより三重を終わります。制作、三重県視覚障害者支援センター。
生徒募集中。楽しく学んで身につける。それが ECC ジュニアメソッド。英語、英会話。対象、2歳児から中学3年生。英語の4技能、聞く、話す、読む、書くをバランスよく学習し、実際に使える英語力の習得を目指します。子ども向け英会話教室、教室数、生徒数、ナンバーワン。2015年度、主要12業者における14歳以下を対象とした子ども向け英会話教室、教室数、生徒数、株式会社、矢野経済研究所調べ、2016年6月現在。全国11,472 教室、生徒数318,751 名、ECC 調べ、2016年6月現在。特別特典、県政だより三重を見た方限定、2017年4月20日木曜日まで資料請求された方にハンドタオルプレゼント、ECC ジュニアオリジナルディズニーキャラクターデザイン。資料請求はこちらから。http://www.eccjr.co.jp/town2/上記 URL または二次元コードから資料請求された方のみが対象です。ECC ジュニア BS 教室のみの特典です。デザインは実際と多少異なる場合があります。在庫切れの際はご容赦ください。春の入学キャンペーン実施中。2017年4月20日木曜日まで。期間中学習を開始された方は入学金0円、通常5400円、税込み。オリジナルグッズもプレゼント。すくすくと未来へ。ECC ジュニア四日市センター。フリーコール0120-415-144。無料、良い子 ECC。受付、平日午前10時から午後6時。初めての豪華客船の旅説明会。今年7月から10月に横浜港を発着するダイヤモンドプリンセスによるクルーズ旅行の参加者向け説明会に特別企画をご用意。旅行スケジュールから嬉しい特典まで乗船経験のある添乗員が一挙にご紹介します。お気軽にご参加ください。参加ご希望の方はお電話にてお申し込みください。招待状の発送をもって受付完了とさせていただきます。参加無料。開催日時、平成29年3月18日土曜日。会場、午前、津駅前。午後、近鉄四日市駅前。詳細な場所は別途お問い合わせください。電話受付、052-238-0741。月曜日から金曜日、午前10時から午後6時。主催、株式会社 IACE トラベル、名古屋栄支店、愛知県名古屋市中区栄4-1-1、 中日ビル1階。電話 052-238-0741。ファックス 052-261-4700。観光庁長官、登録旅行業第883号、IACE クルーズで検索。IACE トラベル、客船旅行をもっと身近に、エンジョイクルーズトリップ。